小泉八雲作、田辺隆二役、六六尾。500年ほど前に、九州菊池の地震に磯貝平太左衛門竹面という人がいた。この人は代々武勇に優れた祖先からの遺伝で、生まれながら急馬の道に詳しく、非凡の力量を持っていた。まだ子供の時から、剣道、弓術、槍術では先生よりも優れて、大胆で熟練な勇士の腕前を十分に表していた。その後、永享年間、西暦1429から1441の乱に武功を表して、誉れを授かったこと、たびたびであった。しかし、菊池家が滅亡に陥ったとき、磯貝は主家を失った。他の大名に使われることも容易にできたのであったが、自分一身のために立身出世を求めようとは思わず、また以前の主人に心が残っていたので、彼は浮世を捨てることにした。そして、剃髪して僧となり、海良と名乗って、諸国安夜に出かけた。しかし僧衣の下にはいつでも海良の武士の魂が生きていた。昔危険をものともしなかったと同じく、今はまた難苦を顧みなかった。それで天気や季節に頓着なく、他の僧侶たちのあえて行こうとしないところへ清い仏の道を説くために出かけた。その時代は亡霊乱雑の時代であった。それで、たとえ僧侶の身でも、一人旅は安全ではなかった。初めての長い旅のうちに、海良は檻があって、海の国を訪れた。ある夕方のこと、その国の山あいを旅しているうちに、村から数里を離れた、はなはだ寂しいところで暗くなってしまった。そこで星の下で夜を明かす覚悟をして、路傍の適当な草地を見つけて、そこに餓して眠りにつこうとした。彼はいつも喜んで不自由をしのんだ。それで何も得られない時には、裸の岩は彼にとっては良い寝床になり、松の根はこの上もない枕となった。彼の肉体は鉄であった。梅雨、雨、霜、雪に悩んだことは決してなかった。横になるや否や、斧と大きな薪の束を背負って道をたどってくる人があった。この木こりは横になっている海良を見て、立ち止まってしばらく眺めていた後で、驚きの調子で言った。こんなところで一人で寝ておられる方は、そもそもどんな方でしょうか。この辺りには、変化のものが出ます。たくさんに出ます。あなたは魔物を恐れませんか。海良は快活に答えた。我が友、わしはただの運水じゃ。それゆえ少しも魔物を恐れない。たとえ化け狐であれ、化け狸であれ、その他何の化けであれ。寂しいところはかえって好むところ。そんどころは黙想をするのによい。わしは大空のうちに眠ることに慣れておる。それから、わしの命について心配しないように修行を積んできた。
こんなところにお休みになる気相は、まったく大胆な方にそういない。
ここは評判のよくない、はなはだよくないところです。君子危うきに近寄らずと申します。実際、こんなところでお休みになることは、はなはだ危険です。 私の家はひどいあばら屋ですが、お願いです。一緒に来てください。食べるものといっては差し上げるようなものはありません。が、とにかく屋根がありますから、安心して寝られます。
熱心に言うので、海良はこの男の親切な調子が気に入って、この謙遜な申し出を受けた。木こりは往来から分かれて、山の森の間の狭い道を案内して登っていった。でこぼこの危険な道で、時々断崖の縁を通ったり、時々足の踏み場所としては滑りやすい木の根の絡んだものだけであった。時々尖った大きな岩の上または間をうねりくねったりしていった。しかしようやく海良はある山の頂の平らな場所へ来た。満月が頭上を照らしていた。見ると自分の前に小さな草吹き屋根の小屋があって、中からは陽気な光が漏れていた。木こりは裏口から案内したが、そこへは近所の流れから竹のかけひで水を取ってあった。それから二人は足を洗った。小屋の向こうは野菜畑に続いて竹やぶと杉の森になっていた。それからその森の向こうに、どこかはるかに高いところから落ちている滝がかすかに光って、長い白い着物のように月光のうちに動いているのが見えた。海良が案内者と共に小屋に入ったとき、四人の男女が炉に燃やした小さな火で手を温めているのを見た。僧に向かって丁寧にお辞儀をして、最もうやうやしき態度で挨拶を言った。海良は、こんな寂しいところに住んでいるこんな貧しい人々が上品な挨拶の言葉を知っていることを不思議に思った。
これは良い人々だ。
彼は考えた。
誰かよく礼儀を知っている人から習ったにそういない。
それから他の者が主と言っているその主人に向かって言った。
その親切な言葉や皆さんから受けた甚だ丁寧なもてなしから、私はあなたを初めからの木こりとは思われない。多分以前は身分のある方でしたろう。
木こりは微笑しながら答えた。
はい。その通りでございます。ただ、今はご覧の通りの暮らしをしていますが、昔は相当の身分でした。私の一代記は、自業自得で零落したものの一代記です。私は、ある大名に仕えて、重い役を務めていました。しかし、あまりに主食にふけって心が狂ったために、悪い行をいたしました。自分のわがままから家の破滅を招いて、たくさんの命を滅ぼす原因を作りました。その罰が当たって、私は長い間この土地に亡命者となっていました。今では何か私の罪滅ぼしができて祖先の家名を再興することのできるようにと祈っています。しかし、そういうこともできそうにありません。ただ、真面目な懺悔をしてできるだけ不幸な人々を助けて私の悪業の償いをしたいと思っております。
海良はこの良い決心の告白を聞いて喜んで主人に言った。
若い時につまらぬことをした人が、後になって非常に熱心に正しい行をするようになることを、これまでわしは見ています。悪に強い人は、決心の力でまた善にも強くなることは、お経にも書いてあります。陰身は良い心の方であることは疑わない。それでどうか良い運を陰身の方へ向かわせたい。今夜は陰身のために度胸をして、これまでの悪業に打ち勝つ力を得られることを祈りましょう。こう言ってから、海良は主人におやすみなさいを言った。主人は極めて小さな部屋へ案内した。そこには寝床が述べてあった。それから一度眠りについたが、海良だけは暗頓の明かりの脇で読経を始めた。遅くまで読経、勤行に余念はなかった。それから、この小さな寝室の窓を開けて、床に着く前に最後に風景を眺めようとした。夜は美しかった。空には雲もなく風もなかった。強い月光は樹木のはっきりした黒影を投げて、庭の露の上に輝いていた。キリギリスやスズムシの鳴き声は騒がしい音楽となっていた。近所の滝の音は夜の更けるに従って深くなった。海良は水の音を聞いていると渇きを覚えた。それで家の裏の掛け火を思い出して、眠っている家人の邪魔をしないでそこへ出て水を飲もうとした。襖をそっと開けた。そして暗頓の明かりで五人の王がした体を見たが、それにはいずれも頭がなかった。直ちに何か犯罪を想像しながら、彼はびっくりして立った。しかし、次に彼は、そこに血の流れていないことと、頭は切られたようには見えないことに気がついた。それから彼は考えた。これは妖怪に化かされたか、あるいは自分は六六尾の家におびき寄せられたのだ。総人気に、もし首のない銅だけの六六尾を見つけて、その銅を別のところに移しておけば、首は決して再び元の銅へは帰らないと書いてある。それからさらにその書物に、首が帰ってきて銅が移してあることを悟れば、その首はマリのように跳ね返りながら三度地を打って、非常に恐れてあえぎながら、やがて死ぬと書いてある。ところで、もしこれが六六尾なら、災いをなすものゆえ、その書物の教え通りにしても差し支えはなかろう。彼は主人の足をつかんで窓まで引いてきて、体を押し出した。それから裏口に来てみると戸が閉まっていた。それで彼は首は開いていた屋根の煙出しから出ていったことを察した。静かに戸を開けて庭に出て、向こうの森の方へできるだけ用心して進んだ。森の中で話し声が聞こえた。それで良い隠れ場所を見つけるまで、影から影へと忍びながら、声の方向へ行った。そこで、一本の木の幹の後ろから、首が五つとも飛び回って、 そして飛び回りながら談笑しているのを見た。首は地の上や木の間で見つけた虫類を食べていた。やがて主人の首が食べることをやめて言った。
ああ、今夜来たあの旅の僧、全身よく肥えているじゃないか。あれを皆で食べたら、さぞ満腹することであろう。あんなことを言ってつまらないことをした。だから、俺の魂のために度胸をさせることになってしまった。経を読んでいるうちは近寄ることが難しい。称名を唱えている間は手を下すことはできない。しかしもう今は朝に近いから多分眠ったろう。誰か家へ行って、あれが何をしているか見届けてきてくれないか。
一つの首、若い女の首が直ちに立ち上がって、コウモリのように軽く家の方へ飛んでいった。数分の後帰ってきて、大驚愕の調子でしゃがれ声で叫んだ。
あの旅僧はうちにいません。行ってしまいました。それだけではありません。もっとひどいことには、主人の体を取っていきました。どこへ置いていったかわかりません。
この報告を聞いて、主人の首が恐ろしい様子になったことは、月の光で半然とわかった。目は大きく開いた。髪は逆立った。歯はきしった。それから一つの叫びが、唇から破裂した。憤怒の涙を流しながら怒鳴った。
体を動かされた以上、再び元通りになることはできない。死なねばならない。皆、これがあの僧の仕業だ。死ぬ前にあの僧に飛びついてやろう。引き裂いてやろう。食い尽くしてやろう。
ああ、あそこにいる。あの木の後ろ、あの木の後ろに隠れている。
あれ、あの太った臆病者。
同時に主人の首は他の四つの首を従えて帰りように飛びかかった。しかし強い僧は手頃の若木を引き抜いて武器とし、それを打ち振って首を殴りつけ、恐ろしい力でなぎ立てて寄せつけなかった。四つの首は逃げ去った。しかし、主人の首だけは、いかに乱打されても、必死となって僧に飛びついて、最後に衣の左の袖に食いついた。しかし、海領の方でも素早く髷をつかんで、その首を散々に殴った。
どうしても袖からは離れなかったが、
しかし長いうめきをあげて、それからもがくことをやめた。死んだのであった。しかしその歯はやはり袖に食いついていた。そして海領のありたけの力をもってしても、その顎を開かせることはできなかった。彼はその袖に首をつけたままで家へ戻った。そこには傷だらけ血だらけの頭が胴に返って四人のろくろ首が座っているのを見た。裏の戸口に僧を認めて一同は
僧が来た僧が
と叫んで反対の戸口から森の方へ逃げ出した。東の方が白んできて、夜は明けかかった。海領は化け物の力も暗い時だけに限られていることを知っていた。袖についている首を見た。顔は血と泡と泥とで汚れていた。 そこで、
化け物の首とは、なんという土産だろう、と考えて、大声に笑った。
それから、わずかの所持品をまとめて、暗夜を続けるために、おもむろに山を下った。
直ちに旅を続けて、やがて信州諏訪へ来た。諏訪の大通りを肘に首をぶら下げたまま堂々と闊歩していた。女は気絶し、子供は叫んで逃げ出した。あまりに人だかりがして騒ぎになったので、取り手が来て僧を捕らえて牢へ連れて行った。その首は殺された人の首で、殺されるとき、相手の袖に食いついたものと考えたからであった。海領の方では、問われた時に微笑ばかりして何も言わなかった。それから一夜を牢屋で過ごしてから、その土地の役人の前に引き出された。それから、どうして僧侶の身分として袖に人の首をつけているか、なぜ囚人の前で、厚顔にも自分の罪悪の見せびらかしをあえてするか説明するように命ぜられた。海良はこの問いに対して長く大声で笑った。それから言った。
皆様、愚僧が袖に首をつけたのではなく、首の方から来てそこへついたので、愚僧、迷惑至極に存じております。それから、愚僧は何の罪をも犯しません。これは人間の首でなく、化け物の首でございます。それから、化け物が死んだのは、愚僧が自分の安全を図るために必要な用心をしただけのことからで、血を流して殺したのではございません。
それから彼はさらに全部の冒険談を物語って、五つの首との海戦の話に及んだとき、また一つ大笑いをした。しかし役人たちは笑わなかった。これは豪腹頑固な罪人で、この話は人を侮辱したものと考えた。それでそれ以上詮索しないで、一同は直ちに死刑の処分をすることに決めたが、一人の老人だけは反対した。この老いた役人は、審問の間には何も言わなかったが、同僚の意見を聞いてから立ち上がって言った。
まず、首をよく調べましょう。これが、いまだ住んでいないようだから。もしこの僧の言うことが本当なら、首を見ればわかる。首をここへ持ってこい。
海良の背中から抜き取った衣に噛みついている首は、裁判官たちの前に置かれた。老人はそれを幾度も回して注意深くそれを調べた。そして首のうなじにいくつかの妙な赤い記号らしいものを発見した。その点へ同僚の注意を促した。それから首の一端がどこにも武器で切られたらしい跡のないことを見せた。かえって落ち葉が軸から自然に離れたように、その首の断面は滑らかであった。そこで老人は言った。
僧の言ったことは、全く本当としか思われない。これは、ろくろ首だ。南方異物師に、本当のろくろ首のうなじの上には、いつでも一種の赤い文字が見られると書いてある。そこに、文字がある。それは後で書いたのではないことがわかる。その上、甲斐の国の山中には、よほど昔から
こんな怪物が住んでおることはよく知られておる。
しかし、
海領の方へ向いて老人は叫んだ。
あなたはなんと豪遊なお坊さんでしょう。確かにあなたは坊さんには珍しい勇気を示しました。あなたは坊さんよりは武士の風がありますな。多分あなたの前身は武士でしょう。
いかにもお察しの通り。と海領は答えた。剃髪の前は久しく弓矢取る身分であったが、その頃は人間も悪魔も恐れませんでした。当時は九州磯貝平太左衛門竹面と名乗っていましたが、その名をご記憶の方もあるいはございましょう。その名前を名乗られて、簡単のささやきがその法廷に満ちた。その名を覚えている人が多数居合わせたからであった。それからこれまでの裁判官たちはたちまち友人となって、兄弟のような親切を尽くして簡単を表そうとした。うやうやしく国主の屋敷まで護衛していった。そこでさまざまの歓待教応を受け、褒章を賜った後ようやく退出を許された。面目身に余った海領が諏訪を出た時は、この儚いシャバ世界でこの僧ほど幸福な僧はないと思われた。首はやはり携えていった。土産にすると戯れながら。さて、首はその後どうなったか、その話だけ残っている。諏訪を出て一両日のあと、海領は寂しいところで一人の盗賊に止められて、衣類を脱ぐことを命ぜられた。海領は直ちに衣を出して盗賊に渡した。盗賊はその時初めて、袖にかかっているものに気がついた。さすがの追いはぎも驚いて、衣を取り落として飛びのいた。それから叫んだ。
いやあ、こりゃとんでもない坊さんだ。俺よりもっと悪党だね。俺も実際これまで人を殺したことはある。しかし、袖に人の首をつけて歩いたことはない。よし、お坊さん。こりゃ俺たちは同じ商売仲間だぜ。どうしても。俺は感心せずにはおられない。
ところで、その首は俺の役に立ちそうだ。
俺はそれで人を脅かすんだね。
売ってくれないか。俺の着物とこの衣と取り替えよう。それから首の方は五両出す。海領は答えた。
お前がぜひと言うなら首も衣もあげるが、実はこれは人間の首じゃない、化け物の首だ。それでこれを買ってそのために困っても、わしのために欺かれたと思ってはいけない。
面白い坊さんだね。
追いはぎが叫んだ。
人を殺してそれを冗談にしているのだから。しかし俺は全く本気なんだ。さあ、着物はここ。それからお金はここにある。
それから首をください。
何もふざけなくてもよかろう。
さあ受け取るがよい。
海良は言った。
わしは少しもふざけていない。何かおかしいことでももしあれば、
それは
お前がお化けの首を大金で買うのが馬鹿げていてはおかしいということだけさ。
それから海良は大笑いをして去った。こんなにして盗賊は首と衣を手に入れて、しばらくお化けの僧となって追いはぎをして歩いた。しかし諏訪の金坊へ来て、彼は首の本当の話を聞いた。それから六郎首の亡霊のたたりが恐ろしくなってきた。そこで元の場所へその首を返して、体と一緒に葬ろうと決心した。彼は貝の山中の寂しい小屋へ行く道を見つけたが、そこには誰もいなかった。体も見つからなかった。そこで首だけを小屋の後ろの森に埋めた。それからこの六郎首の亡霊のために背書きを行った。そして六郎首の塚として知られている塚は今日もなお見られる。とにかく日本の作者はそう公言する。